3分の1、夢は口に出せば叶う、おそばん。こんばんは、ガールズバンドガチャリックスピンのマイクパフォーマー、アンジェリーナ3分の1です。12月17日日曜夜8時を回りました。皆さん元気ですか？わー、アンジは元気でございます。いやー、だってさ、みんな寒いじゃん。だんだん元気なくなってくるのよ、寒いと。やっぱりでもアンジーは元気だから、このパワーを与えてあげたいと思うので、よろしくお願いします。本日も暑苦しい変なテンションということでね、メールを紹介します。ラジオネームはねないですね。匿名の男性の方です。初メールです。アンジーに質問なんですが、先日何気なくテレビを見ていると、孤独のグルメが放送しており、そこにはどこか見覚えのある女の子が、サブスクのストリーミングサービスで見返すと、どう見てもアンジー。いろいろネットで検索してもどこにも情報がないようなので、直接メールしました。あの鍋の前で、わすごいってセリフを棒読みしていた女の子はアンジーですよね。あ、ちょっと待って、間違えてた。可愛い女の子はアンジーですよね。以前ガス会社の CM に出演されていたことはラジオで言っていましたが、まさかこんな有名ドラマに出演しているとは。他にも出演した作品などあるのでしょうかと。そうなんですよ、よくお気づきで、これアンジーちゃんなんですよ。もう10年以上前だから、もうマジ9歳とか多分10歳ぐらいのレベルの話だと思うんだけど、よく気づいたね。黒髪だしバブい顔してるよ。赤ちんみたいな赤ちゃんみたいな顔してたのに、よく気づいたね。やっぱアンジーセンサーがみんなビンビンなんですね。いやー、初メールありがとうございます。嬉しいですね。先週ね、初メールだとなお喜びますっていう、あの初メールじゃない人は喜んでないってわけじゃないですよ。もうね、ほんとね、初メール嬉しいみたいなことを一言言っただけで、たちまちね、もうあのそのツイッターがさ、え、初メールじゃない僕はどうしたらいいんですか、え、じゃあもう初メールじゃないってことはもう送らなくていいってことですかみたいな、ちょっとメンヘラな方がいらっしゃったんですけど、初メールは嬉しいよ、みんなのメールも嬉しいよって話だからさ。でもね、ちょっとね、一つね、聞き捨てならないことがありますね。わすごいってセリフを棒読みしていたってところなんですけど、誰が棒読みだよバカ野郎。言っとくけどね、本当に子役の時から迫真の演技してたから、もともとね、あそこのね、なわすごいのシーンの時も、あの孤独のグルメにさ出演してらっしゃる松重さん、主役の方ですよ。もう私が迫真の演技すぎて、本当はあんなエキストラの役なんてマジ一瞬映ればいいぐらいなのよ。なんだけど、もう監督さんが、あ、いいねこの子、じゃあもう松重さんの席横にしちゃおうかって、そしたらもうちょっとこの女の子見えるからさみたいな感じで出演時間長くしてもらったんだから、なめんなよマジでっていうね、このアンジーちゃんなんですけど。やってあげようか今。はい皆さん、ラジオの前の皆さん、目の前に火鍋があります。ここから着火しますよ。着火したら一気にメラメラ火が燃え上がる。ボッ、あ、すごい、ほら、うまいやん、わかったやろ今。燃え上がった瞬間見えたでしょ。どこが棒読みなんだよ。え、何ですか。今日スペシャルウィークだよね。このままだと来年番組危うくなるからね、こういうことすると本当に。でまたアンジーが変な夢見るよ、先週の放送回みたいに。やめて。ということでね、あとそんなね、私ね、来年舞台やるんですよ。舞台なんか私が主催みたいな、ほんと調子乗んなやって感じなんだけど、いやね、これがね、鈴木おさむさんね、もう来年の3月いっぱいで放送作家辞めちゃうからね、あの放送作家人生もう最後の舞台ということで、芸人交換日記という作品をまた再演するということで、なんとですね3人舞台なんですよ。でジェネレーションズの小森さんとランページのジンさん、そしてそこにガチャリックスピンのアンジェリーナ3分の1。なんか語呂いいよね。ジェネレーションズ、ザ・ランページ、ガチャリックスピン、LDH グループみたいな、アンジーも。だから、あの、本当にもう十何年ぶりのお芝居になりますし、お父さんの夢もね、私お芝居やってほしいっていうところから音楽にね、つながっていってるので、なんかお父さんの夢も叶えられるような気持ちですごく嬉しいんですよ。なのでね、あの、こちらの方もぜひみんなチェックしてもらえたらと思います。もう一回欲しがりなんだから。じゃあね、そんな来年舞台に出るアンジーちゃん、火鍋の再現もう一度だけさせていただきたいと思います。はい、皆さん目を閉じてください。火鍋を想像してください。はい、目の前をクツクツクツクツクツクツクツクツクツクツクツクツクツクツクツクツクツクツクツクツクツクツクツクツクツクツクツクツクツクツクツクツクツクツクツクツクツクツクツクツクツクツクツクツクツクツクツクツクツクツクツクツクツクツクツクツクツクツクツクツクツクツクツクツクツクツクツクツクツクツクツクツクツクツクツクツクツクツクツクツクツクツクツクツクツクツクツクツクツクツクツクツクツクツクツクツクツクツクツクツクツクツクツクツクツクツクツクツクツクツクツクツクツクツクツクツクツクツクツクツクツクツクツクツクツクツクツクツクツクツクツクツクツクツクツクツクツクツクツクツクツクツクツクツクツクツクツクツクツクツクツクツクツクツクツクツクツクツクツクツクツクツクツクツクツクツクツクツクツクツクツクツクツクツクツクツクツクツクツクツクツクツクツクツクツクツクツクツクツクツクツクツクツクツクツ ちょっと待って、これおさむさん絶対聞かないでお願い。もうこれ舞台の話なくなっちゃうからこれ。ということでハッシュタグは、本日もアンジーラジオでガンガンつぶやいてください。それでは一曲聴いてください。パラモア&レミウルフで You First。 お送りしたのはパラモア&レミウルフで You First でした。アンジェリーナ3分の1、夢は口に出せば叶う、おそばん。改めましてガールズバンドガチャリックスピンのマイクパフォーマー、アンジェリーナ3分の1です。ということで、皆さんがねずっとずっとこの半年以上ぐらい心配してくださっている、アンジーの家出事情について近況トークをしたいと思うんですが、久々に実家に帰りました、アンジーでね。まあ単刀直入に言うと、お母さんとはもう仲直りしてるのよ。仲直りっていうか、まあごめんねごめんねってわけじゃなくて、なんかこうもう時間が解決してくれたよねみたいな感じで結構連絡取り合ったりとか、頻繁に電話だったりとかあったりとかはしてるんだけど、今回はなんか普通に帰るとか言わずにちょっとお菓子持ってって、お母さんの好きなね、お母さんとおばあちゃんが好きなお菓子を持ってってサプライズで帰ろうと思ったのね。で帰ってトコトコトコトコ行って玄関開けようと思って鍵刺したら、鍵は刺さるんだけど回らないんですよ、ずっと。であれと思ってずっとガチャガチャやってるもんだから、さすがにね家の中の人も気づいたんですね。おばあちゃんが多分その鍵穴の異変に気づいて、ドアのさちっちゃい穴あるじゃん、多分あそこから見てアンジーのことが分かったのか開けてくれたのよ。で あんたどうしたのって言われて、いやなんか普通に久々にさサプライズで帰ってきたんだけど鍵これ開かない、何って言ったら、鍵変えたんだよって。なんでそういうの連絡しないのって言ったら、いや帰ってこないと思って。久々に実家帰ったら鍵が取り替えられてました。私の帰る場所いずこへ。いやなんでよって言って、もう鍵が開かないからさ、私マジ焦ったわみたいな。でなんか久々にねそのお家入ってさ、そしたらばあちゃんがね、その結構お友達とまた定期集会みたいなしてるタイミングだったのよ。で本当仲のいいおじいちゃんだったりおばあちゃんだったり集めてお茶とか飲んでたんだけど、もうさほんと半年ぶりとかにおじいちゃんおばあちゃんたちに会うわけね、おばあちゃんの友達ので、うわー懐かしいなーとか思いながら、そしたらもうみんなさ、もう実家に孫が帰ってきたぞってなるわけね。あらーかわいいお孫ちゃん、もうずーっと心配してたんだよって言われて、あー久しぶりありがとねーって言って、もうテレビでずっと見てやる、もうテレビで会ってたから会ってない感じしなかったけど、やだなマミはほんとかわいいみたいな感じで、もうすごいおばあちゃんたちがいっぱい言ってくれてありがとうございますみたいな感じでずっと言ってたんだけど、そしたら奥にいるちょっとね寡黙なおじいちゃんがいるんだけどね、やっと帰ってきたか、チューしてやるからこっち来いって言われて、怖い、絶対嫌、もうやめて、絶対それ外で言わないでよとか言って、もうチューは嫌がられるからやめときって言って、ね、大丈夫か、もうほんとお小遣いとか足りてないだろうって、もういいよもう今日は財布ごと持っていけとかみんな言ってくれて、もうありがとうねありがとうねなんて言ってたんだけど、なんかそのおばあちゃんのね集会グループの新規の女性の方がいらっしゃって、一人入会したのかな、おばあちゃん集会に。その人が、あら初めましてみたいな感じで言われて、あ初めましてって言って、あらあなたはどなたって言われて、うちの孫なんですよって言って、おばあちゃんがいつもお世話になってますって言ったら、あらお孫さんって言われて、あそうなんです孫なんですって、いや孫は一人って聞いてるよって言われて、孫は一人って聞いてる、どういうことですかって言ったら、今実家にねよく帰ってるのってうちの次男のお兄ちゃんだけなのよ。次男のお兄ちゃんがもう家によく顔出してくれるからっていうので、おばあちゃんがその新しくねできたお友達に多分もう事情を説明するのがめんどくさくて、孫は一人ってことにしてたらしくて、それで、あら男の子だけじゃなくて可愛いお孫ちゃんもいらっしゃったのねみたいな。でおばあちゃんに、いや なんで言わないのって、もういるんだよ女の子もみたいな感じで言ってくれてもいいじゃんっていう話をしたら、いやでも帰ってこないと思っておばあちゃん、私何回も電話してるよねおばあちゃんには、帰ってくる意思表示もしてるよねって思ったんだけど、まあいいやと思って、うち本当はね3人孫いるんだけどね、今2人になってみた、だんだん1人ずつ増えていくっていう、まだ長男の存在そのおばあちゃん知らないんだけどさ、まあそんな感じでさね、まあこういろいろねみんなとたわいもない話なんかしながら、お母さんがねいる部屋の方に向かったんですよ。またねなんて言っておばあちゃんたちとバイバイして、でお母さんのいる部屋の方に向かって、あただいまって言ったら、えあんたどうやって入ったの？いやいやどうやって入ったのじゃなくて、なんで鍵変えてるのに 連絡の一つもないわけって、私開けられなかったんだけどって言ったら、いやだって帰ってこないと思って何回今日このフレーズ聞くんだろうとか思いながら、でなんかもう本当さごめんなんだけどさ、お腹空いちゃったからさ、なんかご飯とかあるって言ったら、あーなんかちょっとありものでいいならちょっと作るわみたいな感じで、お母さんがねなんかいつものなんか茶色い飯を作ってくれたんですよ。醤油さえ入れとけばなんか味になるだろうみたいな感じのご飯を作ってくれて、で私はその味がすごい大好きでさ、であ久々にお母さんのご飯食べんなーなんて思いながら、二人でこうちょっと最近どんなことしてたのとか、テレビ見てるよとかいろいろ話してくれてたのよ。でありがたいなーなんて思ってさ、そしたらお母さんがさ、本当に私がねもう子供の頃からよくお母さんが必ず言う決まり文句があるのよ。私と喧嘩した時に仲直りするために必ず言う一言が、そろそろ犬でも飼うかっていうのね。でその理由が、私がもう犬大好きなのよ、めちゃくちゃ。でトイプードルをもう本当にちっちゃい時から飼いたくて、もう本当にトイプードル家族に迎えたい迎えたいって言ってて、何かしらこう喧嘩とか、なんかちょっとお母さんがこう私に何か言ったりとか、私も何か言っちゃったりとかして喧嘩して謝れない雰囲気になった時に、必ず犬を飼うって言ってつなぎ止めるのよ私の心で。まだ子供の純粋なアンジーはさ、もう犬飼いに行こうかとか言われたらさ、なんかえ本当じゃあ仲直りしようとかなっちゃうのよ、子供の頃のアンジーちゃんは。そう、うちなんて犬飼える家庭じゃなかったからさ。そうなんだけど、それを久々にお母さんが昨日、なんかさご飯とか食べるっていうのが心配だしさ、もうそろそろ犬飼うから帰っておいでって言われて、なんか飼わないよねもう。私その決まり文句15年ぐらい聞いてんなと思って、一回も犬飼ってもらったことないから、そろそろ犬飼うからさと言われてた。で何何また始まったみたいな、それ帰ってきてほしいから言ってんでしょみたいな、違うバカ野郎とか言って、私ペットショップで見に行ったんだよ、可愛いワンちゃんいっぱいいてさみたいな、でなんか保護犬とかもさいろいろあるでしょって、今だからそういうのも見に行ったりとかしてんだよって、見てごらんこの写真って言って、お母さんが携帯でいろいろね多分犬ちゃんの写真を撮ってきてくれたんだろうね。パッて見せられたのが Google のトイプードルって検索したら一番初めに出てくる写真だったおいおいと思って、それトイプードルって検索したら一番初めに出てくる写真だろうみたいな、それ違うよみたいな、ほら可愛いんだよこの子、愛嬌があってさみたいな、でちょっとおバカさんなんだけどさとか言って、すごいなんかいろんな口実をつけてくるのよ。で結局、いやもうほんと早く犬飼うから帰っておいでって言われて、いや帰ってきてほしいんだななんて思いながら、なんか子供の頃のことを思い出したりとかして、あまあお母さんにとっては私はもうずっとほんとちっちゃい時から変わってないんだななんて思って、ちょっとあったかい気持ちになったんですよ。でもやっぱり次の日がもう仕事あったりとかして、で今制作期間とかもあるからさね、お兄ちゃんのお家の方に帰んなきゃいけないってなっちゃって、もう時間も時間だったから、もうじゃあそろそろ帰るよみたいな話をしてたのよ。そしたら本当帰っちゃうのみたいな、別に泊まってけばいいじゃんみたいな感じで言われて、で私もちょっと揺らいだのよ。あなんかこんな風に言ってもらえるんだったらちょっと泊まりたいなとかも思ったんだけど、もういろいろさ仕事のものをさ全部お家に置いてきた状態で来ちゃったから、いやごめんねみたいな、またすぐ来るからさみたいな感じで話してたら、じゃあもう雨も降ってるし、もうタクシーで帰りなさいって、タクシー代ぐらいは今日はもう出してあげるからっていう風に言ってくれたのよ。でいいよいいよって言おうと思ったんだけど、まあなんかお母さんなりのすごい愛をすごい感じたから言葉にしてない、そうだからなんかじゃあ甘えちゃおうかなと思って、じゃあありがとうタクシー代って言って、でタクシーを一緒に捕まえようと家の前まで出たのよ。でお母さんなんか、うちのお母さんね冬場になるとねモフモフのねなんか水色のパジャマを着るのね上下で、それとピンク髪で結構派手な格好してる娘が2人して家の前に立ってるから、なんか結構遠くの方にいたタクシーの運転手さんが多分気づいてくれて、あの人多分タクシー止めたいんだろうなみたいな感じでゆっくり家の前で減速してくれたのよ。だからあ優しい運転手さんでよかったと思って手挙げて止めて、そしたらお母さんがこういろいろ荷物持ってくれてたのね、小物とかで、もういいよってもうタクシー捕まったから家入りなって、もうなんか風邪ひいちゃったら怖いからみたいな、一人で帰れるから大丈夫だよって言って、もうタクシーあるしみたいな話をしたら、いやいいいいみたいな、もう見送りたいからいいから持ってが早く入ってって言われて、分かったって言って、早く入りなさいとか言われて、本当早くしてって言われて、帰らせたいのか引き止めたいのか分かんなかったんだけど、多分まあお母さん的にはね早く帰った方がいいよっていうので、タクシーまでこう荷物いっぱい積んでくれたのよ一緒に、でありがとねっつって、でなんかまたすぐ来るねなんて言ってバイバイって言ってドア閉まって、で曲がり角までずっとお母さんこうやって様子見てくれてて、私の姿もう見えないのに、だからなんかすげえ愛感じるなーなんて思ってたら、タクシーの運転手さんが、いやーなんかすごい 素敵ですねお母さんって言われて、あ、ありがとうございますみたいな、なんかパジャマ姿でね送ってくれてね、優しい、ずっとあの角曲がりまで見てくださってましたよみたいな、娘さんですかって言われて、あ、そうなんです、娘なんですよみたいな、そしたら、いやとっても仲良しな姿を見てほっこりしましたみたいな、あのお母様のこと大事にしてあげてくださいね、すごい仲いいんですねって言われて、あ、ありがとうございますとか言って、あれですか、一人暮らしですか、だからあの実家からほらあのちょっと顔出して帰んなきゃいけないみたいな感じですかって言われて、私あの半年以上前に喧嘩して家出したなんて言えなくて、その優しい運転手さんに、あ、はい、一人暮らしですそう、一人暮らしとかいろいろ大変で、やっぱお母さんに会いたいなって思っちゃってとか言って、めっちゃお兄ちゃんの家に住んでるのに、で、あ、そうなんですねみたいな、自分もちょっといろいろお家あったんで親に会える時に会いに行ってあげてくださいみたいな言われて、 ありがとうございますなんて言って、お兄ちゃん家まですげえ気まずかったです、嘘ついてて運転手さん聞いてくれてたら、あの時はですね、実は本当は喧嘩をしていて家出をしています私まあ仲直りしたんです、もう仲直りしたんで、あのちょいちょい実家に帰ったりとかして、あの泊まったりとかもしてるんですけど、あの決して一人暮らしではなくお兄ちゃんにもう完全に甘えて家賃も一銭も払わず住まわせていただいているんですが、最近皆さん一応言っておきます、光熱費など私払っております
アンジェリーナ3分の1、夢は口に出せば叶う、おそばん。
ここでお知らせです。12月25日月曜日夜8時から TBS ラジオで特別番組、四つ葉乳業プレゼンツミルク飲みっぷりグランプリ、クリスマスに縁側でミルクを飲もうが放送されます。イエーイ。こちら縁側の富山恵里さんと玉袋筋太郎さん、そしてアンジーラジオのアンジー、この3人でスペシャルな特番をやっちゃいます、うん、そこでなんですが、ミルク飲みっぷりグランプリというのを開催します。牛乳をどれだけ美味しそうに飲めるかを音声のみで競い合いますハードル高いねこれね。でこの審査基準っていうのが、聞いた人がね牛乳を飲みたくなるかどうかなんですよ。でここでね、伏線回収といきましょう。アンジーちゃん、今日オープニングからずっと言ってますよね、役者なんですよ、もともと春からはさ、やっぱ舞台もやらせていただいたりとかするから、まあみんな分かってないじゃん、まだピンときてないじゃんこの企画だから、実演しちゃうよアンジーが、行っちゃおうか、行くよ、じゃあ用意スタートだけお願いしていいですか。
用意スタート。
あ、いい風呂だったな、めちゃくちゃいい汗かいたしな、それも全部流れてって最高だよ。もうこういう時はさ、牛乳飲みたいよな。お、あ、こんなところに特選四つ葉牛乳、緑と白のパッケージで、これこれ、じゃあこれ飲んじゃおっかな。いいですか、飲んじゃって、すいません、いただきます。開けて開けて、いただきます。牛乳うめー、みんな牛乳を飲もうどうよどうだよ、飲みたくなっただろみんな。この喉越しの音がもうピカイチよな、これビールで鍛えてるから、牛乳で鍛えてるって言いなさい、そこは牛乳でいつも鍛えてますからね。まあこんな感じでね、みんな自由にフリースタイルな感じで牛乳を飲む音をね送っていただけたらと思うんですよ。どうですか皆さん、牛乳飲みたくなったでしょう、なったよね、なったって言ってということで、こんな感じであの牛乳を飲む音声だったりとか、もうシチュエーション何でもいいので自分で決めちゃって、それをね音声送ってもらえたらと思います。詳しくは TBS ラジオのホームページのトップにあるミルク飲みっぷりグランプリのバナーをクリックしてください。あのここでちょっと一つね、ここだけの話なんですけど、音声のメールはたくさん来てるみたいなんですよ。でもあのほとんどがおじさんということであのよかったらね、まあ、おじさんからのメールも本当に嬉しい、めちゃくちゃ嬉しいんだけど、まあ、よかったら女性の方だったりとか、まあ、お子さんだったりとかも、みんなで楽しく牛乳を飲むような音声を送っていただけたらななんて思っております。おじさんも引き続きお待ちしております。
アンジェリーナ3分の1、夢は口に出せば叶う、おそばん。
アンジェリーナ3分の1夢は口に出せば叶う遅番、あっという間にエンディングです。ガチャリックスピンは年末にね大阪でライブがあったりとかお知らせもいろいろあるんですが、詳しくはガチャリックスピンのホームページの方をチェックしてもらえたらと思います。そしてそして引き続き番組ではあなたからのメッセージをお待ちしております。年末なので今年の1年を振り返っての喜怒哀楽というテーマでメールを募集中です。皆さんの私生活や人生が見えるものが欲しいです。アドレスはかなうatmarktbs.co.jp、 かなうの綴りは kanau、 夢がかなうのかなうです。また過去の放送はすべて Apple Podcast、 Spotify、 Amazon Music、 Google Podcast などでも聞くことができます。それではまた来週日曜夜8時にお会いしましょう。お相手はアンジェリーナ3分の1でした。ありがとうございます。
ボンジュール、三輪明宏です。ポッドキャスト番組三輪明宏のバラ色の人生、配信は毎週日曜日と水曜日です。忘れないでね、忘れないでね、でんでん。